DX 時代の勝ちに行く組織マネジメント。
お疲れ様です。株式会社ダズリ代表取締役筒井千秋です。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
マネジメント策を知る前に考えたいことということで、
はい、
なんかうまくいかないな、よしあれやるこれやるということをする前にまずこれ考えてみませんかというお話をしていただいています。
はい、
はい、今日はどんなお話でしょうか。
はい、今日は自主性と主体性の区別、できた上で部下に伝えてるというテーマでお伝えできればと思ってます。
もうだいぶ前ですが、筒井さんがこの自主性と主体性の違いってありますよっていうことで、はい、解説してくださって、はいはい、そうか、主体性と自主性違うなということが、よくこの番組をお聞きの方お分かりいただけてるかと思うんですが、
はい、あ、そうですね、結構何度か、ね、はい、主体性自主性の区別はお伝えをしているかなと思うんですが、まあ、一応おさらいをすると、はい、主体性の方は、まあ、すべきことを自分で考えた上でやるっていう話、うん、で自主性はすべきことがあるあった上で言われなくてもやるっていうようなお話になりますと、はい、なんで、まあ、何かしらこうテーマを課せられた上で、課題を課せられた上で、その中で自分のなんだろう、いろいろ動いてやるっていうのが、まあ、自主性なんですけど、今この状況で何をすべきかを自分で考えて、で、それを、しっかり自分の好きにやっていくみたいなのが主体性っていう、そんな感じですかね。
そうですね。
はい。
小学校の時にお掃除の時間に、うん、自主的に動きなさいよみたいな感じで、うんうんうん、女子が男子に言って、うん、何か自分で分かるでしょ、本気持ちなさいよ、自主的にやりなさいよみたいにや、ね、それ掃除というテーマが与えられている
待って、ね、
はい、自分で工夫して動くみたいな自主性かなっていう、はい、私の中でお掃除のイメージが、お掃除の時間のイメージがあります。
懐かしいですね。
懐かしいですね。
だいたいきっとあれなんでしょうね、小学生とかどこもそういう光景なんでしょうね。女子が男子に怒るみたいな、
そうそう、怒るみたいな。一で遊ぶんじゃないわよ。
そうですね。
ね、そうですよね。どこでも同じですよね。
面白い。まあ、そんな感じですね。なんで、はい、お掃除っていう風に与えられなくても、あれなんか最近ちょっと教室空気悪いなとか、うん、なんかちょっと汚れてんな。うん、で、みんなもなんか居心地悪そうだな。じゃあなんか、お掃除した方が良くないですかみたいな感じで提案もしてやっていくっていうのが主体性って、そんな感じですね。
ありがとうございます。乗っかっていいご説明をありがとうございます。
とんでもないです。という感じなんで、説明を聞くと、あ、なるほどねってなりやすいんですけど、うん、
はい、
結構その、なんでしょう。この場では、主体性求められる。でも、この場では、まあ、自主性が求められるみたいな、やっぱ状況だったり環境だったりによって求められるもの変わってきたりとか、あとどうしてもね、組織のこう、文化的なものとかもあると思うので、
はい、
なんかこう、ご自身が自主性が育ってるのか、主体性が育ってるのかみたいなのは、なかなか意識しづらいんじゃないかなとは、はい、思うんですけど、なんとなく、これまでの時代の、みたいな話で、やっぱよく出てくるのは、どっちかっていうと、はい、まあ、自主性を磨かれてきたんじゃないかなっていう気がするんですよね。
そうですね。本当そうですね。うん、こんな風にやりましょうって、うん、誰だか知らないけど、偉い人とか決めてくれて。
うん、はいはい、そうそう。
で、あ、わかったわかったって、何も自分の頭は、うん、は使わずに、
うんうん、
そう言われた中で、じゃあ私がやれそうなことなんですかね、
うん、
みたいな、
うん、
風に動いてきた日本人っていう感じがします。
そうそう、なんか言われたこと絶対みたいな、やっぱあるじゃないですか、うんうん、そういう、
そうです、そうです、
はい、
はい、
トップダウンというか、
うん、
でなので多分ね、そういうの考えるとなかなかこう主体性を発揮する環境もなかったりするのかなみたいな感じだったんですけど、前もこれちょっとお話しした、 人生100年時代に求められる社会人基礎力っていう経産省が出してるやつの中には思いっきり主体性って書いてありますから。
うん、そうなんですよね。時代のワードは主体性なんですよね。
そう。しれっと書いてあるんで。
うんうん、
なんか、まあね、国も大変なんだな、とかって。
いや、だから今までの、なんか、言われたように、右ながらへ右みたいなのを、もうやめて、急になんかこう、君たち自分でちゃんと考えて、急に自分で考えて自分で、どんどんいいと思ったらやってくんだよ、自分で。うん、自分のしかも責任で、みたいな。
そうですね。
そういうことですよね。
そうなんですよ。
急に。
うん、そう、主体性もっと発揮してよ、みたいなこと
を。そんなこと急に言われても、だって今まで、これでよかったじゃんっていう気持ちにはなりますけど。
ね。なると思うんですけど、ね、まあちょっともうしょうがないですね。そういう時代というかね、と、それがこう、マジョリティみたいになっちゃったんで。
ちょっともう嫌おうなしに本当はアップデートしないといけないですよね。
そうですね。そうなんですよ。うん、っていうのが、まあ、まあ、主体性実践の区別の、うんうん、まあ、延長線の話なんですけど、
はい。
なんか、この辺の区別をついてない方に、例えば、まあ、ついてない上司に、が、部下に対して、いや、もっと主体性を発揮してよ、とか、って言われても、
言われても、
なんか、その方自身が、主体性をなかなかこう、身をもって理解できてなかったりとか、もしくはなんか、自主性のことを主体性って捉えてしまってたりとか、
なりそうですね。
そう、全然あるんだろうなと思ってて、だからきっと、じゃあなんかこう、いや、もっと主体性発揮してほしいって、部下に伝えますと。で、部下が、質問をしてきたと、主体性を発揮するってどういうことですかって言ったときに、さっきの自主性の例みたいな話をしちゃうんじゃないかなとかですね。例えば。
そうですね。そうなってくると、その部下も、あれあれキョトンみたいなことになりますね。
うん、そう。とかになるし、じゃあ仮になんか、しっかり主体性の説明ができたとします。で、課題を自分から見つけてね。で、自らなんか動いてねってなったとしても、うん、ご本人は自主性で育っている。で、なおかつ、自分は、本当は自主性なんだけど、それが主体性だって思っちゃっていたりする人だとすると、部下がなんか、こういうこと持ってやってった方がいいんじゃないですかとか、これってこっちをやる前に、こっちの方のテーマに取り組んだ方がいいんじゃないですかっていうことを提言してきたとしても、
うん、
お前なんでそんな勝手なこと言うんだみたいな感じで、こう、部下の成長を止めてしまう可能性もあるなと思っていて。
本当だ、そうですよね。うん、主体性の目を潰す、う
ん。そう。
そんなことがあるかもしれないですね。
うん、うん。そこはなんかありそうだなって気はするんですよね。
すごくありそう。
うん。
ありそう。だって、もうその上司にとってみれば、主体性慣れしてないもんで。
う
ん、
そう。
なんでこの、
そうなんですよ。
異質な行動はと。
はい、そう。
俺はそんなこと求めてないよ。主体性って言っただろって、あなたの思ってる主体性と部下の思ってる主体性は全然別物っていう。う
ん、違います、みたいな感じになるというか。で、その、部下の方も、本当にこう、的を得た課題に、を提言してくるとか、本日、まあ、イシューとかよく言いますけど、いきなりそこをついてこれるわけでもないわけじゃないですか。
はい。
なんかそういうのってやっぱり指摘されて磨かれていくものだし、だと思うんで、最初はなんか突拍子もないようなことを言ってしまう可能性だってあるわけですよね。
そうですよね。
うん。
うんうん、
なんか、例えば、あれですね、トップダウンみたいな文化とか、あとは役職者偉いみたいな文化とかがあったときに、なんかもっとフラットな組織構造にならないんですかねみたいな。例えばなんかそういうこう、 ことを言ってきたときに、はいはい、いや、うちはそういう会社じゃないから、とか、
うん、
なんか目上の人に対して、ちゃんとしないのは失礼だから、みたいなのを、やっぱ反射的に返しちゃう人もいると思うんですけど。
ああ、すごいありそうな、今のケース。はい、はい、はい、うん。うん。
でもなんかその、確かに表現としてはフラットな組織とかってなるかもしれないですけど、多分部下側から見た何かしらの違和感とか、もっと本当はこれからの時代こういうふうにしていった方がいいんじゃないかって思いとかがあるわけで、ちゃんとなんかそこをこう聞いてあげたりとか。
あ、そうかそうか。よくよく聞いてあげたら、部下本人の解像度が上がって、ちゃんと言葉にできる。
そうですね。
自分の望む姿がしっかり言い表せるようになるかもしれないですよね。
うん、いや、そうなんですよね。
うんうん、
とかっていう。なんかそういうのも、結局、おしゃって潰しちゃうみたいな
本当だ
感じになったりとか。
あ、
あるかなみたいな。まあ、ちょっと今ね、極端に話してますけど。
いや、待って。いや、でもその部下に対しての、
うん、
その、まあ、かける言葉もそうですし、
うん、
その自主性と主体性の区別がついていないご本人様の、その仕事ぶりも、
うんうん、
きっと自主性の枠からは出られないでしょうから。
うん、いや、そうなんですよね。
時代のキーワードには全然キャッチアップできてないというか、
うん。うん、いや、そうなんだと思うんですよ。
置いてかれてる感じになっちゃいますよね。
はい。いや、だからね、これ本当ね、その人だけのせいじゃないと思うので、環境、ね、環境要因とかすごい大きいと思うんで、
ね、
本当も言い難いんですけど、でもしっかりね、そこを多分、マネジメント層も捉える必要があるなっていう気はしますよね。
本当ですね。世代、なんなら世代まるっと、ちょっとみんなで、ブラッシュアップっていうか、ちょっとアップデートした方がいい感じの話かもしれないですね。
いや、本当に、結構根深いお話な気はします、
うんうん。本当ですね。
はい。
はい。さあ、ここで筒井さんからお知らせです。
はい、この番組をブログ化をしております。文字からでも改めて、はい、読めるようになっておりますので、ぜひ、コーポレートサイトの方を覗いてみてください。
はい、そろそろお時間になりました。今日は自主性と主体性の区別できた上で部下に伝えてるをお伝えしました。皆様ちょっと手を止めていただいて概要欄チェックしてみてください。筒井さんへのご相談お問い合わせについてポッドキャストの概要欄に問い合わせフォームがあります。ブログのリンクもこちらをご覧ください。お話は
株式会社ダズリーの筒井千秋でした。ありがとうございました。
インタビュアーは土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。